どうしたの？眠れない？そう。ここ最近ずっとそうね。不眠症かしら。病気じゃないって思い込むよりも、病気だと思い込んで対策を講じる方が賢明よ。意図して健康的に生きるものを、バカにする人なんていないわ。よし、わかった。私が睡眠改善法を兄さんに伝授するわ。人って眠れなくなるとすぐに睡眠薬と直結させて薬物療法に耐えようとするの。それは最終手段。本当に病気の人が使うものなの。薬なんて頼らなくても、人はどうやって眠りにつくのか、どうして不眠になるのかを理解すれば、睡眠改善のために何をするべきか、おのずと分かってくるはずよ。ささ、兄さんの睡眠改善のために、私の講義を聞いていってくださいな。まず重要なことは、科学的根拠に基づいた睡眠についての正しい知識を聞き、学ぶこと。ただ知るだけではなく、きちんと理解して学習することが大切なの。繰り返し繰り返し私の説明を聞いて、不眠というものを学習して、睡眠を阻害するような不適切な習慣という認識を植え付けるの。それが一番重要なこと。そうすれば、自分のするべき行動が分かり、気をつけていこうという気持ちになるでしょ？私がそばで何度でも教えてあげるから、それをちゃんと聞いて、睡眠改善を継続するのよ。では、まず、睡眠の衛生環境に必要なことを教えるわ。一つ。就寝前の刺激物は避けて、眠る前には自分なりのリラックス法を行うこと。ここで言う刺激物は、カフェインや喫煙ね。カフェインは、就寝前4時間の摂取制限。喫煙は、就寝前1時間の摂取制限よ。リラックス法は、個々人に合ったものを選ぶの。読書や音楽、香木を焚いたりしてもいいんじゃないかしら。興奮とリラックスは違うから、音楽もゆったりとしたものを選ぶのよ。音楽がもたらす、睡眠への影響を調査した研究のほとんどは、音楽は睡眠を促進しない、むしろ妨害するとの見解を示しているわ。統計上はそうだってだけで、個々人の差はあるから。自分には音楽によるリラックス法が合っていると思うなら、それで OK よ。一つ。無理に眠ろうと努力するのではなく、眠くなってから床につくこと。寝つきが悪いと感じることが、不眠と思い込ませる原因にもなるの。不眠ではないのに、不眠症と疑うことが、かえって不眠症を引き起こしてしまうのよ。ベッドの中で、眠れないと苦しむことは NG。眠れないときはベッドから出て、眠くなるまで読書をしたりして、それからまたベッドに潜る。そういう行動をとることによって、就寝すると眠くなるという好循環を体に覚えさせることができるの。覚えておいて。一つ、光をうまく利用し、同じ時刻に起床すること。 体温が下がり始める夜22時から夜中の4時にかけて、明るい光にさらされると生体リズムに遅れが生じるのよ。つまり体温が下がり始めるのが遅くなるの。遅くなるということは眠くなるのも遅くなる。寝たい時に寝れなくなっちゃうわけね。逆に日の出から午前10時頃に明るい光にさらされると生体リズムが早まるの。つまり夜に体温が下がり始めるのが早くなる。早くなるということは眠くなるのも早くなるわけ。早寝を心がけるにはまず早起きを心がけること。早起きして日を浴びる。そうすれば自然と早寝につながるのよ。一つ、睡眠時間にとらわれないこと。人には長時間睡眠者と短時間睡眠者が存在してね、適切な睡眠時間っていうのは人それぞれなの。だから統計的に見て7時間睡眠の人は死亡率が最低だったからといって7時間にとらわれることはないの。必要なのは時間ではなくて質。どれだけ熟睡感があるのかに気をつけて。日中に眠気で困らなければ睡眠の質としては十分よ。最後に一つ、眠りが浅いと感じたときはむしろ積極的に遅寝早起きを心がけること。5時間以降の睡眠には序破睡眠と呼ばれる熟睡を表す睡眠段階が含まれていないの。だから早寝をしようと寝つきの悪さを感じながら入眠して生体リズムを崩すよりも、就寝時刻を伸ばして眠気を高め速やかな入眠を図る方が熟睡感は増すのよ。あとはいつも寝る時間の2時間から4時間前は最も眠りにくいわ。これは眠気を感じるのが深部体温の低下に起因しているからなの。就寝時刻の4時間前は1日で一番体温が高い時間帯なのよ。だから早寝をしようといつもよりも早い時間にベッドに潜っても、いつまで経っても眠れないという感覚だけが意識に残って余計に不眠感が増してしまうの。生体リズムを維持しながら睡眠時間にとらわれずに質だけを意識する。さっきも言ったけどこれが重要ってことね。それじゃあ復習。一つ、就寝前の刺激物は避けて眠る前には自分なりのリラックス法を行うこと。一つ、無理に眠ろうと努力するのではなく眠くなってから床につくこと。一つ、光をうまく利用し同じ時刻に起床すること。一つ、睡眠時間にとらわれないこと。一つ、眠りが浅いと感じたときはむしろ積極的に遅寝早起きを心がけること。これらは睡眠衛生教育と呼ばれるもので、睡眠が習慣要因、食事とか運動とか飲酒とかと、環境要因、光とか騒音とか温度とかに影響されているということを教えるものでした。さて、それじゃあ睡眠を促進する効果がある生体リズムに基づいた 就寝前の活動についてお話しするわね。就寝時刻の 3,4 時間前から深部体温が低下し始めると、さっきも言ったと思うけど、この時に軽い運動やぬるいお風呂に入ると入眠が促進されるの。これは軽い運動や入浴によって体温が一時的に1度くらい上昇したことが要因と考えられるわ。深部体温が頂点を迎える時間帯により体温を上げることで、生体リズムの体温低下に伴って急激に体温が低下する。この大きな振り幅によって速やかな入眠が促されるってわけ。ただし禁物なのは激しい運動と高温浴。これらは体温を上昇させるだけではなくて、体を興奮状態にさせてしまうの。体温が高い状態が長く続いてしまって、いつも寝ている時間になっても眠くならなくなるのよ。これらの注意する点は2つ。深部体温が高い時間帯を狙うこと。過度の運動、高温浴は避けること。これらを守れば、睡眠を促進する効果が望めるわ。あと、入眠に必要なことは、心身をリラックスさせること。つまり、リラクセーションなの。っていうことで、一つ、私からリラクセーションを伝授するわ。いい？寝る前に必ず行うことというのを決めるの。そうすれば、これから寝るぞっていう風に体が自然とチェンジできるわけ。毎日行うことによって睡眠と関連付けが行われて、緊張や不安を緩和し、リラクセーション効果をもたらすのよ。この寝る前に必ず行うことを睡眠儀式って言ってね。例えば寝巻きに着替えるだとか、日記をつけるだとか、翌日の準備を整えるだとか、そういうことを指すの。この睡眠儀式も人によって様々でね。兄さんも何か一つ特別な睡眠儀式と呼ばれるようなものを作ってみたらどうかしら。例えば絵本を読み聞かせてもらうだとかたまには童話を聞くのもいいんじゃない？別に集中して聞く必要はないの。目的はあくまでもリラクセーション。私と会話をするんじゃなくて、ただ聞くだけ。聞いて物語を連想して思いを馳せる。不安や悩み、そんなものは存在しない世界へと意識を投じて、静かにいつの間にか眠ってしまう。それが入眠に必要な過程なわけ。まあ、試しに一つ聞いていって。
別に感想は聞かないから、眠ったかどうかの確認もしない。もし朗読が終わるまで起きていても、会話をしようとしないで。ゆっくりと物語に思いを馳せて反芻するの。眠ることにはとらわれないで。眠ろうと努力しないで。眠らなきゃいけないってそう思うことが入眠にとって大敵だから。むしろ起き続けて物語に思いを馳せることに集中するの。そうすればいつの間にか夢の中。じゃあ読むわね。今日はこれ、グリム童話より野薔薇姫。 昔昔、ある国に、それはそれは大きくて美しいお城がありました。そこには王様とお妃様が仲睦まじく住んでいらっしゃいました。王様とお妃様には一つだけ悩みがありました。それはご自分たちの間に子供ができないことでした。ああ、子供が欲しいな。本当に、王様。来る日も来る日も、お二人はそう言い暮らしましたが、いつまで経っても子供は生まれませんでした。ある日のこと、お妃様がお湯に入っていますと、水の中から一匹のカエルが、ぴょこぴょこっと上がってきて、お妃様の方を向いてこう言いました。お妃様、ご心配なさらないでください。お妃様は一年も経たないうちに可愛らしい女の子を授かられるでしょう。不思議なカエルの言ったことは全くその通りになりました。一年後のある日、王様とお妃様の初めての子供が生まれました。それはカエルの言った通り、とても愛くるしい女の子でした。王様は大層喜んで、さあお祝いをしようじゃないか、お酒とごちそうの支度をせよ、お城中に花を飾るのだ。旗を高く掲げ、風になびかせよ。ラッパを大空高く吹き鳴らし、お招きの使いを国中に走らせよとおっしゃいました。王様の命を受けて、使いの馬はさっそうとお城を駆け出しました。使いの馬は王様とお妃様の友達の館に走りました。使いの馬は王様とお妃様の兄弟やいとこの館に走りました。それから子供の生まれたお祝いにぜひとも来てもらいたい仙女の住まいに走りました。仙女は不思議な力のある言葉を使う女の人です。王様が治める国には、13人の仙女がいました。しかし、使いの馬は、12人の仙女だけをお招きして、お城に帰ってしまいました。だって仕方がないだろう。お城には、仙女が使う金のお皿が12枚しかないんだ。しばらくしてお祝いの日がやってきました。お城に招かれた12人の仙女は一人一人お姫様の前に進み出て、不思議な力のある言葉を唱えて贈り物にしました。私はいつまでも変わらない真心をこの子に贈りましょう。私は一目見たら好きになる可愛らしさをこの子に贈りましょう。私はいつどんな時でも着るもの、食べるもの、住まう家に困らないようにしましょう。こうして11人の仙女が唱え事をした時でした。 突然大広間の扉が開いて人が入ってきました。それはお祝いに招かれなかった13人目の仙女でした。その仙女は挨拶もしないで大きな声で言いました。王様の娘は15の年に死んでしまうのだ。糸紡ぎのツムに刺されて命を落とすのだ。それを聞いて震え上がった王様、お妃様と招かれたお客たちをじろりと見渡すと、13人目の仙女は帰っていきました。なんという恐ろしい呪いでしょう。まだ唱え事をしていなかった12人目の仙女が進み出ました。お妃様はお姫様を胸に抱きしめてお願いしました。どうかあの仙女の呪いを消してください。呪いを消してあげたいのだけれど、私にはできません。お城中の人がどよめきました。しかし12人目の仙女は言いました。呪いを弱くすることはできます。王様のお姫様は死にはしません。ツムに刺されて100年の間眠り続けるのです。このお城にいる者はすべて眠り続けるのです。お妃様は仙女たちに頭を深く下げました。王様もお辞儀をして、それからすっくと背を伸ばして言いました。この国のすべてのツムを集めて残らず焼き捨ててしまえ。そうして年月が経ち、お姫様は仙女たちの言った通り、優しくしとやかで賢くて可愛い女の子になりました。お姫様を見ると誰でも途端に好きにならないではいられません。お姫様が15歳の誕生日を迎えたある日のことです。王様、お妃様はお出かけで、お姫様は一人お城の中庭を歩いていました。とことこと進んでいると、お城の隅の方にある古い塔の前に来ました。知らない場所、中に入ってみよう。塔の中は薄暗くて、階段を上がっていくと狭い部屋があり、おばあさんが糸を紡いでいました。こんにちは、おばあさん。そこで回っているのなあに？おばあさんは優しく答えました。これはツムですよ。お姫様は初めて見たツムが気になって手を出しました。ツムの尖った先が指に刺さりました。するともうわけもなく眠くなってしまって、お姫様はそこにあった寝床に倒れ込みました。眠気はお城の中の隅々まで広がっていき、ちょうど帰ってきた王様、お妃様も眠り込み、家来たちも眠り込みました。馬屋の馬も
庭の犬も、屋根の鳩も、燃えていたかまどの火までもが眠り込みました。動くものが何一つないお城を、生垣の野原がぐんぐん伸びて、押し包んでいきました。垣根の野原に包まれて、お城は屋根の上の旗も見えません。この中にお姫様が眠っているという話を聞いた、とやってきて中に入ろうとするものは、まるで手のように動く野原に捕らえられて死んでしまいました。何年も何年も経ちました。恐ろしい死に方をした者たちの話を聞いて、誰も野原をくぐって中に入ろうとしなくなった頃でした。一人の王子様がこの国にやってきて、言い伝えを聞きました。なるほど。でも私は野原の中のお城で眠るお姫様に会いたい。王子様は、今大きな花を一面につけている野原の垣根につかつかと歩いていきました。すると、野原は一人でに動いて道を開け、王子様が入ると、また合わさって閉じました。この時がちょうど、眠り姫が目を覚ますはずの日。100年という年月が過ぎたところだったのです。引き返すものか。王子様は、お城の庭に入りました。何もかもじっと動きません。台所の料理人は、手伝いの子供の方に手を伸ばしたまま。ハエは壁に止まって、じっと動きません。王子様は構わず進んで、古い塔に登りました。そこには、野原に囲まれて、お姫様が眠っていました。じっと見たまま、もう目が離せないほど美しいお姫様です。王子様は、一目で心を奪われました。王子様はかがんで、眠っているお姫様に口づけをしました。お姫様はぱっちりと目を開け、王子様を頼もしいと思い、じっと見つめました。二人が一緒に塔を降りていくと、すべてのものが目を覚ましました。かまどの火はまた燃え出して、ごちそうを煮ました。王子様とお姫様は結婚式を挙げ、二人はずっと幸せに暮らしました。おしまい。おやすみなさい、兄さん。